ですね、曲を一曲いきましょうか。
はい、
はい、
なんか曲の準備ないんですか？
あ、そうか、ないですね。じゃあその間に森さんの近況を聞いちゃおう、もう一回。はい、なんか最近
近況はこの前、1週間ぐらい前かな、パラグアイにね、4日間ほど行ってきましたけどね。
うん、どうでしたか？
いやいや、天気も良くて、うん、パラグアイはもう4回か5回ぐらい行ってんですよ。
あ、そんなに行ってるか、
富士山
の泥棒と同じぐらい。
え、
私まだ1回も行ったことないです。
あ、あれを見てない？岩沢の滝。
岩沢行きました。
行きました。
でもパラグアイの方には渡ってない。見ましたね。あそこがパラグアイだ。
ああ、
見
まし
たけど、
は
いはいはい、足を踏み入れてないから。
う
ん、
ああ、そっかそっか。
それじゃあ先輩ですね。
はい。
そ
ん
な。なんかこう素朴なね、街ですよね、あそこね。なんか、赤い土？
はいはいはい。
ちょっとブラジルのイメージがあったけど、向こうの方がなんか赤土が多いな。
うん、赤してる。
そうそうそう。それでね、なんて言うんだろう、地平線、
うん、
我々日本人は水平線は見るけども、
はい、
ほら海洋国家だからね。でも地平線ってなかなか見れないんですよね。
そうですよ、
まあ、他のに行けばね、それは見れるんだろうけども、いやそれがね、そのなんだ、今なんトウモロコシ、うん、とかがね、もう綺麗に、うん、一面、あと菜の花だったかな、黄色い花もあったけどね。
うん、
いや水、あ、地平線がね、こんなにもう どこまでも地平線、
うん、
こういう風景ってなかなか見れないなと思って、もう空と土、
うん、うん、
それが二つ分かれちゃうんですよ。こういうところっていうのはなかなかね、僕の中になかったもんだから。
うん
うん、
絵描きました？
いやいや、絵は描かない。もう何ていうの、実際そこでほら絵の道具をね、こし、うん、準備してとかいうことは全然しないんだけども、
うん、
まあ、いつもね、なんだっけ、どっかでか記憶、
うん、
記憶をたどって絵にしていく部分っていうのはね、ずっとあるんですよ。だからあんまりこう具体的にものを見て、
うん、
というのはあんまり僕はやらないんだけどね。
なるほど、う
ん、まあ、この前のほら、なんだっけ、サルバドールの水彩画、あれはもうね、本当に、まあ、見られたと思うんだけども、たまたま岡村淳と行った時にね、ホテルの前にその廃屋があったんですよ。
あ、はい、そうですよね。
そうそうそう、
それをずっと撮られてましたよね。
あれはね、なんかちょっとこの映画の中でも言ってたと思うんだけども、彼がね、
うん、
なんかこう呼んでくれたような、そんなような感じで、で普段はかなりこうデフォルメとかね、まあ、するんだけども、そういうこともする必要なく、もうそのまま描いたんですよ。
はい、
うん、
うーん、
で何て言うんだろう、久々にも具象、
うん、
たまたまいつもね、水彩の絵の具だけは用意してんだけども、まあ、とはいうものの、その水彩の絵の具といってもせいぜい3色ぐらいね。
あ、
赤を緑、赤を黄、
その辺の話になったらちょっとインタビューで聞きたいので。
あ、そうなの？今やらない方がいい？
やらない。じゃあちょっと
パラグアイに向かい
たい。パラグアイ行ったら
ね。
はい、どうぞ。
はい、じゃあ、
はい、
早速ですが、森さんのゲストコーナー行きましょうか。
お願いします。
はい、もうなんかつい聞いちゃいそうなので最初から、うん、もうちゃんと聞きましょう。
はい、じゃあゲストコーナー、
はい、では、今日のゲスト、お名前をですね、よろしくお願いします。まずはお名前を。
はい、ジュリオ、
はい、
和弘森、
はい、ジュリオさんというですね、もうバリバリ目の前にいらっしゃる方、日本人なんですけども。
日本人じゃないんですか？日本語もさ、ジュリオ
で、ね、ジュリオさん、
ジ
ュリオ、お年は聞いていいですか？
あ、どうぞ。65。
65歳、うん、
この顔で。
若いですよね。
いやいやいや。
まあ、知ってる話なんで、森が吐くと私たちは言わせていただ
き
ます
が、いやいやいやいや、
ですね、経歴をですね、じゃあ私の方から自身で紹介するのはお恥ずかしいかと思いますので、はいはい、話させていただきたいと思います。どういうことです
か？自分で言うのが、
自分で言うのって結構恥ずかしいですね、自分のことって。ですね、1949年、ブラジル・サンパウロに生まれ、5歳で日本に帰られて、1982年、東京芸術大学大学院美術部博士科修了、1976年には、これ何て読むんですか？
あたか賞。あたか賞。
あたか賞、あたか賞、あたかコレクション、大橋賞です。
大橋賞。
を受賞されまして、その翌年、1977年には、東京芸術大学大学院修了制作文部賞を買い上げ、すごいですね、文部賞が買い上げちゃったんですね。1990年には、風の芸術展大賞、1995年には、鹿児島市立一律美術館個展、そして2007年、アフロブラジル美術館で個展、サンパウロでやられたというような、素晴らしい経歴をですね、和弘森さんは持ってらっしゃるわけなんですが、重量な。ここの経歴のように、そのブラジル、サンパウロでお生まれになられたってことなんですけど、お父様とお母様が、要するにブラジルに移民されてたってことですか？
そうですね。母方の祖父母がね、多分明治の終わりか大正の初め頃、こちらの方に来て、で母は板橋里香座生だ、で生まれたね、で僕もそこで生まれたわけですよ。
じゃあお母様は
こっちの、そうこっちまで、
お父様は、
親父はね大正移民で、こちらの方にブラジルの方に来て、移民でね、確か20年ぐらいおったみたいなこと言ってましたけどね。
じゃあ、森さんのお父さんは何歳ぐらいで来られたんですか？
確か17とか言ってたな。
じゃあ、やっぱり親に連れられて
きた。親父は、その時期上にね、兄貴、お兄さんに当たる人がいて、その二人で来たみたい。
高
生
家族ではなくて、じゃあ、お父様はお母さんは当然ながらブラジル人で、戦前移民ですし、お父様も戦前、
ですね。
ですね。で、そしたらバリバリブラジル人ですよね。ブラジル生まれですね。
僕？僕とね、人の妹がね、人の妹が3歳で、僕が5歳の時に日本に帰ったわけですよ。家族4人でね。
なんでお父様はまた急に20年いたブラジルから。
酒飲みながらね、親父がね、言うには、焼酎飲みながらだけど、僕は鹿児島なんですよね、親父の方がね、焼酎飲みながら言ってたけど、やっぱ教育のこと言ってたな。なんていうのかな、一世がね、子供を思うのは、やはり教育のことをやったら言うみたいですね。
そうですね。じゃあ、森さんのお父様は、森さんに、とか、妹さんに、日本の教育を受けさせたかった
んですか？ちょっとわかんないけど、ブラジル、板橋里香にいても、もうやること、だって、もう農業をやってたわけでしょ？だって農業しかないから、で、親父はね、もともとはね、網元なんですよ。船の方ね。で、全く畑違いでしょ。相当そういう意味では、難儀したんだでしょうけども。だから、モロンビ？あそこは、ジャガイモ畑だったらしいんですよね。昔は。
今は高級品
種ですよね。そう。だからそこで、当てたとかいう話も聞いてね。
お父さんじゃあその辺でジャガイモを食べたわけだ。
そう
で、すごい。じゃあ頃に確かにバタタ。
バタタ。
バタタ。バタセイロっていう。その儲けたお金で日本に帰
る。酔っ払って行くより行ってたけどね。これで枕崎、鹿児島は枕崎。親父はもともと坊なんだけどね。ボーノスっていうところがあるんですよ。場所はね、枕崎の隣にね、で、そこの枕崎というところに、車買って家建ててね、なんか商売やってましたよ。
じゃあもうブラジルから帰って、
そう
ここでどんな商売
を売ってるんですか？枕崎というところは、かつぶし業が盛んでしょ。そうするとね、そこの薪、今は重油だけども、その当時は薪とかね、そういう新炭業いわゆる、そういうのをやってましたよ。
で、森さんは5歳で、生まれてから5年間、5歳までは、ブラジルで、
ブラジルで。
ブラジル語を喋った
り。みたいね。
喋ってた
んですか？いや、その当時の写真なんかもあるでしょ。だから記憶はね、かすかに残ってますよね。
イメージというか、なるほど。
それで、今からね、18年前、 あのフラッとねそれこそブラジルのその生まれ故郷、はい、行ったんですよ、
う
ん、2週間ぐらいだったかな。そうしたらなんとなくねそういうほらあちこちのその面影
あ場所とかを探ってみると、
うんうん、そうなんか残ってましたよ。
あ残ってました、
うん、
で
ここら辺に色があったんじゃないとかね、僕は行ったらそうだよみたいなことだよね。うん、まああのここかしこにそういう、 こう断片的にそういう記憶がなんか
覚えてるものなんですね。
ああ、なんか覚えてますね。はいはい。5歳だからね。
ね
え、
うん。普通だったら全く覚えてないっていう感じがするけど、さすが。
人の妹は全然覚えてない。うん、3歳だからね。
3歳はな、まだ言葉もね、全然覚えつかないような感じですもんね。
先ほど読ませてもらったので、そのブラジルの原風景みたいなので、うん、その、なんて書いてあったっけ、
はいはい、
グニャグニャした、うん、っていうのはな何がその、グニャグニャしてるっていう、森さんのですね、うん、制作規定に書いて、14、15年前に思い立ってこられたってことで、うん、で多分その5歳の記憶でブラジルは、うん、なんて書いてあったっけ、グニャグニャと変形した丸みを帯びたものが多い、
うん、まあほら例えばお店の看板とか、うん、例えばほら包装紙とか、うん、何ですかバーラーね、バーラーの包装紙とかいうの見ると、うん、やっぱ横文字でしょ、
はいはいはい、ね、
それもかなりその、うん、流線形が、まあ、やたら目に触れた、わそれねすごく記憶に残ってますよ。
あ
それはほら日本に行った時に、
うん、
漢字カタカナいわゆるそのね、それの一つのカルチャーショックっていうのかな、そういう例えばね、例えば今日本人が中国に行ったとしたら、なんとなくそうほら漢字の文化でしょ、そうそうそう、ちょっとなんとなくカルチャーの違いっていうのを感じるじゃないですか。僕はそういうのをね、何今言った流線形 の文字、曲線ね、流線形、そういったものがずっとなんか当たり前のように思ってたような気がするんだけども、
うん、
だからね小さい時から、ね、結構曲線が多いんですよ。
へー、
う
ん、ご自分の
そうそう絵の中でね、そうそうそうそう。でまたほらその当時、まあ、今でいうアニメだけど、うん、僕なんかのこれ漫画と言ってたけど、はいはい、漫画もほとんど曲線でしょ。
あ確かに、
子供が
見てるね、そうそうそう、目のね柔らかい感じ、
そう直線じゃないんですよ。
なるほど、
まあんまり漫画にはね、
うん、
そういう意味でもね、なんとなくそういう流線形というものにずっと惹かれてきましたけどね。
そうしたらそれがひょっとしたらその原風景の中に自分の中にあったのかな、
あるんと思うな、う
ん、でお父さんとかは、うん、そうしたらもうそのポッと、まあ、お父さんは17歳まで日本だったから、お母さんとかは日本に行くの全然反対しなかったのかしら、
うん、ね、これも後で聞いた話だけども、うん、相当行きたくなかったらしいのね、
うんうん、ブラジルやですもんね。
そうそうそうそうそう、それで僕ね泣いてた記憶ありますよ、母が枕だけでね、合わなかったんじゃないかな、枕抱き、
うん、
鹿児島市はもともとほら封建的な国でしょ、
はいはいはい、
狭い人はね、枕抱きは港町なんですよ、
うん、
で言葉がちょっとこう、まあ、なんていうのかな、その鹿児島でもね、
うん、
なんだろう、結構武骨な感じ、やっぱりそういう意味では違和感あったんじゃないかな。
でも
母はね、
母はね、お母様とお父様は今もご健在。
いやごめんごめん、もう母はね57で亡くなってね、もう30年前で亡くなった。
あ
で親父はつい2年前92で亡くなったけどね。
あそうで
した。母はね多分そういうストレスがあったんじゃないかな
で全然こっちに日本に帰られてから、うん、お父様お母様ブラジルに来なかったんですか。
母は来なかったけども、うん、まあ、もう57年亡くなったんだけどね、うん、若くして、
うん、
親父はね、僕が今から8年前、
うん、
先ほどのプロフであったけど、はい、イブラ・プエラのムゼアフロブラジル、
はい、
で答えになった時に、その時来ました。
うん、
でその時妹も来たの、
うん、
でうちの嫁さん子供ね、
うん、
で5人来ましたよ。
でもじゃあその時お父様もう80何歳
くらい、そうそうそうそう、だから85、6
ですよね。じゃあもうひょっとしたら50年ぶりに、
そうそうそうそうそう、もうね全然わからんって言ってたよ、うん、
へ
伊佐ペトリカのあそこの大きい道路があるんだけど、うん、国道、
うん、
こんなのあったなかったよななんて言ってたけどね、うん、もう全然ほらもう浦島太郎みたいなもんですよ。
まあそっか、うん、でその、まあ、お父さんじゃその農業やってポンと日本に帰られて、
う
ん、商売やられて、
そうそうそう、
で森さんは当然いじめとかはありました？
いやそれはあるのよ。
あった、
うん、家にね石ぶつけられたこともあるよ。
へ
え、うん、子供たちがね
5歳とかそのぐらい帰った時
に多分やっぱほらまあよそ者に見えたんじゃない、マグラギの人たちから見たら、
うんうんうん、
であのなんていうのかな、母あのなんだっけ参加参観日って言うんだっけ、あのほら
授
業参観、うんうん、あれだとね、うん、あの僕なんかねすごくなんつうの、母が来た時なんかね、うん、嬉しかったけどね、
うん、
っていうのはあの周りほらモンペ姿でしょ、
うんうんうん、
で母はね、うん、何ワンピースって何つうの、あの
綺麗なお
洋服でね、あのハイヒール着て、うん、ハイヒール履いて、
う
ん、で後ろにあのストッキングとかすりがんのがあったでしょ昔、
はいはいはいはい、
あれ履いてってきた人だったから、
綺麗な
もんな、
それで僕なんかもね、うん、なんつうのかな、あのいつも母が作ってくれたあのズボン、
うんうん、
ワイシャツ、うん、着てましたよ。
ああ、じゃあちょっと森家は周りからするとハイカラで、
そうそうそうそう、それでね、あのズボンなんかね、サスペンダーって言うんだっけ、
はいはいはい、
あれつけていたでしょ、それはいじめられるわな。
あそれはね、
まあ、
そう
だね、
ま
あ、ってことから
だからなんだっけ、あのほらセーターなんかもう自分で作って、で、なんかね、あの、昔ね、左側のここに線が入って、
で、
右側じゃなくてよ、
うんうんうん、
片方だけあるとかね、
うん、
そういうの覚えてる？
あるある。
そういうのもね、先にやっちゃうもんだから、でも子供としては嫌なんだよね。
そうそうそう、
ボタン1個のも、でかいのを胸につけられたりとかさ、
あでもそれがおしゃれだったんでしょうね。
いやまあ楽しんでたんでしょうね、うん、だから家と裁縫とか、うん、そういう刺繍みたいなのは好きだったみたい、うん、
なるほど、器用
で、それはいじめられますよ。
それは参
りましょう、参りましょう。
それでじゃあ、まあ、そうやって日本の学校に入って、
はいはいはい、
で普通に日本の小学校中学校高校といって、
はいはい、
でまあそしたらその後に、まあ、成績も優秀だったわけですよね、芸大に進もうっていう、その絵とかはやっぱり小さい頃から好きだったんですか？
そうね、母も親父も好きでしたね、あの見るのはね、
うんうんうん、
だからあの例えば枕崎から鹿児島市のデパートにあの山下教師とかね、
はい、
ああいうちぎり絵展とかを見に行ったり、うんうん、そう連れて行ってくれましたよ、
うんうん、
で母は岡本太郎、うん、あれが好きだったかな、
うんうん、あでもそういうあれがあったんですよね。
いやいや、その自分ではどこはないんだけども、うん、ただ見るっていうかそういうのは、ね、あったかもしれない、うん、
あったかもしれない、
うん、ただこう絵描きになりたいとかしたいとか思ってたとかそういうのではなかったってことですか？
いや、やっぱね、多分小さい時からこの世界に入るだろうなと思ってましたよ。
あ、なんで？
いやいや、だから今言ったその何ですか、漫画じゃないけども、
うん、
意外と似せるのが好きだったの、
あ
の漫画を似せる、
うん、
で似せてあの周りの友達あげるとかね、みんな喜ぶでしょ、でそれでまたね、はい、私も描いたいなんて言って、
うん、
そういうあげていたようなそういう、うん、少年時代でしたよ。
でもやっぱり描くのが好き、
描くのが好きでしたね、
あのみんなを喜ばせる、
うん、っていうか、うん、そうそうそうそう、ね、意外と何だろう、見た目はおとなしい感じだったみたいだけども、うん、なんか、なんだろう、うちにこもって、なんか手をね、動かすのがまあ好きだったかなという気がしますけどね。
妹さんはどういった仕事というか才能で、なんかやっぱ絵とか好きとか。
あ、妹は妹でね、また僕よりは手が器用なのよ。
うん、
で、なんか知らんけど、いろんなもの作ってるよ。アクセサリーは何やらこう。
ああ、日本で今。
そうそう、おいで、一人あげたりしてね。
へえ。ね、まあ、ずっとそうやって、そうしたら、まあ、大学もストレートで。
いやいや、ストレートじゃない。四浪。
そうなんだ。
四浪しましたよ。
でもよく、そうしたら、それは東京で四浪してた
の？いやいや、 っていうのは僕は今先ほど言ったように、うん、段階の世代でしょ、う
ん、ああ、はいはいはい、
で段階の世代の若い方なんですよ、
うんうんうん、
で上からどんどん怒ってくるわけ。
ああ、そうだそうだ。
で芸大の1学年の定員が50名、うんね、そこでね2600名ぐらい受けるわけ、2600、700名ぐらい、そうそう、そうとね、うん、60倍ぐらいになるわけよ、倍率は。
そうだよね、うん、
で実際は僕なんかもうあの55倍だったかな、うん、って、まあ、みんなに言ってんだけどね、
うん、
ちょうどその当時コント55って言いたでしょ、
はいはいはいはい、
倍率が60倍あまりにもさちょっと薄っぽいから、うん、55でいいんじゃないなんて言ってね、そ、うん、れで倍率大体実際そうだったんですよ、うん、で4年浪人しました。
その間浪人中というのは何をするんですか、例えばアルバイトしたりとか。
いやいや、あのね、拓郎はね、一郎二郎が田舎で枕木で自己流、うん、自己流で、うんうん、絵を描いて、
うん、
でやっぱり自己流というのはね限界があるわけですよ、
はいはい、
でやっぱり大学っていうのは、うん、そのやっぱノウハウがあるから、
うん、
どうやったらどこの大学に入る、傾向があるから、
はいはい、
傾向に対しても対策を打たなきゃいかんわけ、だから3浪目の時に東京出て、で4年、
うん、
あ3浪目4浪目、うん、で2年間その予備校でやって、うん、合計4浪よね、
うん、そういう芸大受かるための予備校みたいな、
そうだ、やっぱりそういうデッサンから、
はい、
なんつうの、そういう、こう書き方、
うんうん、
やっぱ方法論を教えるわけですよ。
なるほど、
うん、でそれを身につけないとね、うん、やっぱり自己流じゃ受からない。で、ほら、各大学はでしょ、例えば、むさび、たまびとかね、
はいはい、
あの芸大でも、もろもろあるんだけども、
うん、
そう傾向に合わせて絵を描かないと受からないんですよ。
例えば4年頑張って、じゃあ、むさびにしとこうかとか、そういうのはなかったんですか。
最初の頃は、まあ、一本の気持ちを負ったけども、さすがに、まあ、親がね、
うん、
みっともないと4年もね、
うん、
あの田舎に帰ってくるなよなんて母から言われてね、
うん、
ほらだってみんなほら4年でみんな社会人になるわけじゃない、あ大学はね、もう現中っていうわけよ、
うん、
現中ってわかる、枕木弁で言うとね恥ずかしいから、
あ
もう帰ってくるなと、
うん、
言われて、まあそんな感じでしたよ、ね、
あ
そうでもね、それはそれで絵描きの世界っていうのは関係ないのよ、
うん、
はっきり言ってね、もう一生やる仕事でしょ、
うん、
でそういう意味でもまあ4年浪人、まあ、別になんとも思わないし、
うん、
で僕の学年が一番多いの4浪とかね、
はいはいはい、
最高11浪っていうのがいた、僕の学年でよ、
11年浪人、
浪人
小学校全部ってや
るで、もちろん彼もねどこかアルバイトしたり、
うん、
とかいろいろやってたようだけど、11浪8浪9浪とかね、もう僕の学年は4浪が一番多かったかな、
じゃあもう本当に同級生同い年だし、なんということは
ない、なんということはない、
普通ですね、
洋画かなの
油かね、
油が
そうそうそう、
で例えばずっとそういうふうに頑張って日本でいたらば、自分がブラジルで生まれたとか、うん、そういうのっていうのは全然忘れてたわけですか。
もうだってほら日本人になってるからね、もうすっかり、
でもお母様はやっぱりブラジル、日本語喋るかもしれないけど、うん、ブラジル人じゃないですか、
そうそうそう、
やっぱり、
はいはい、
そういう影響っていうのはすごく受けられたのかしら、
やっぱね、なんか、まあ、このことあれで僕は言うのも変だけどね、うん、ハイカラな人でしたよね、うん、そういう意味ではね、
どうぞ、
それで、まあ、ハイカラという言葉も今はもうないかもしれんけどね、そういう意味ではなんか向こう枕崎でそのちょっとだから味噌汁にねトマト入れたりとかさ、なんかね半分スープみたいなほら、で鶏肉入れたりとか、なんか半分味噌汁なのかスープなのかわからないようなね、そんなのが出たりしまして、あと誕生日になるとこうケーキ作ったりとか、まあ、いわゆるこっちでいうボールよね、ボールね、あの硬いやつ、で上にこうシャトガシで文字書いたりとかね、もうあんまり僕好きじゃなかったのよ、やっぱりほら柔らかいケーキあるじゃない、
はい、
子供はほらあっちの方がいいんだけど、なんか硬いのいつも食わされてる、
でもお母さんのそれがやっぱり
そう
ボール
ですよね、ボールね、
ボール
だ、やたら卵いっぱい入れてたのを覚えてる、
で例えばポルトガル語っていうのはお母さん全然喋らなかったんですか。
まあなんか怒った時、
うん、
言ってたね。
ああ、うん、洗濯機とか、
そんなタイプ。 もう僕も忘れてたけどね、うんうん、なんか言ってましたよ。
それは分かったんですか？
あ、その頃はね、うん、うん、
な
ん
となく。その頃は。そ
うそう、親父もちょっと喋った時あったから、なんかの時にね。
うんうんうん。じゃあなんかちょっとうちは違ううちだなみたいな感じは。
いやー、まあそれはあんまりないんだけども、うん、まあただ周りの友達はそんな風に見てたかもしれない。
うん、ああ、なるほどね、
うん。そうじゃないですか。うん、様子もね、ハイカラだし。
でもお母さんは全然帰れなかったわけでしょ、結局。え？
一個。あ、一度も、あの、ブラジルに帰ってこなかったね。
それがそれだって別にこ日本に帰ったって貧しかったわけではないじゃないですか。
うん。あ、あのね、あの、あれなんだっけな。一度行った。そうだ。80周年の、なんか、あれがでしょ。
なんだっ
け。いや、そうそうそう。そう。70年かな。ごめんごめん。70年かもしれない。
78年。いや、
78年。あ、それかな。枕崎からね、何人か来たみたい。その時来た。
あ、そう。
はいはいはい。その時来た。
じゃあお母さんは
1ヶ月前いた。そういや。うん、そうそうそう。
その時はでも森さんは行かなかったわけですよね。
僕はもう学生だったからね。
ああ、そうかそうか。うん、何歳だ、70。
僕はね、ちょうどその頃、もう最後の学年じゃないかな。もう30ぐらい。
東京に出て
たんですね。はいはいはい。
ああ、そっか、うん。
でもご両親から一度もその画家になるっていうか、要するに芸術家になるってことに対して反対とかそういうのはなかったん
です
か？
いや、それはなかったですよ。どちらかと、そっちの方の方が良かったみたいなことじゃないかな。うん、で、ただね、母がね、まあ、岡本太郎好きだったから、ちょうどあの万博、大阪の、あれがテレビでやたら出てて、であの人の絵もほら、結構流線形じゃない。
そうですね。
はい、で、それで、和弘もブラジルでやるといいねなんて、チラッと言ったことはあるわけ。チラッと。それがずっと残ってて、でそれで 今から18年前、
はい、
来て、そこから、まあ、こっちでも制作するようになったんだけどね。
はいはい、
まあそれはこれもちょっと話長くなる。
あ、大丈夫。
どうぞ長くしてください。
ちょうどね7、8年前かな、あの新宿の小田急デパートというところで。
はいはい、
マベマナブさんの個展があったんですよ。
はいはい、
でそれを見に行って、僕好きだったもんだからね。
うん、
で、まあ、色もあの例の流線形の形も含めてね。はい、もうブラジルに帰られたって言うんですよ。会期中だったんだけども。
うんうんうんうん、
じゃちょうどもうその頃ね、もう具合が悪くて、あのマベさん。あの人、知ってるでしょ、
はい、
ね、膵臓がんだったでしょ、
そうですね、うん、
で、僕はあのそれ、会期中だったと思うんだけどね、うん、終わってからかな、あのそれこそ追っかけじゃないけど、豆、
うん、
さんのところ行ったんですよ。
え、それは日本じゃなくてブラジルの方
に。ブラジルの方に。
それは何年ですか、
だから今から17、18年前じゃない。
そうですね。
だって、その、手紙があって、すぐだ、すぐ。
ああ、そう
で
したか。
うん、で、そこで、僕も一応、こういう資料とかね、
はい、
持って、
うん、
鍋さんのところ行ったわけですよ。
はい、
そしたらその時にね、うん、鍋さんが、君は日本じゃ受けないだろうって言われた。
ああ、
うん。君のこの絵は受けないよ、なんて言われてね、
うん、
アメリカに行きなさいって言われてね。
お
ー。いきなりアメリカと言われてもね。
うん、
でそこからもう総合通信でもブラジルの、まあ、いろんなギャラリー、日系のギャラリーから、あと隣の若林和夫さんご存知、
はいはいはい、
うん、あの方が真部さんのお隣に住んでるんですよ。
あ、そう
そう、直隣、
うんうんうん、
じゃそういうことで紹介されて、
うん、
それ日系の絵描きさんなんかとちょっとこう、コンタクト持ちながら、
はい、
うん、そこからですかね、あの絵をちょっと絵を描いて発表してみようかなっていうのは、先ほど言った母がね、一言ブラジルでも展覧会ができたらいいんじゃないって言ったのがずっと
頭
になったのがこうダブついてあって、
はいはい、
から5年たち6年たち10年目に今言ったあのアフロブラジル、
はいはいはい、
モゼアフロブラジルで個展やったんですよ。
なるほど、うん、あの下世な話なんですけど、うん、画家さんっていうのはやっぱり絵を描いてそれが売れないと生活にはならないわけですよね。
そう
すると例えば芸大はまあ30 ちょっと前ぐらいに出られた後に、はいはい、すぐに書いてすぐに売れてすぐに生活できるってわけではないですよね、うんうん、
もう皆さんもうね、うん、それを皆さん言うよね、
はい、
もう
学校の先生とかやりながらとか
やっぱねですよやっぱし、うん、いきなりはね、うん、もうあのポットで でね、うん、なんか売れるわけじゃないし、うん、やっぱ予備校で教えたり、
う
ん
う
ん、そうそうそう、やっぱそれなりにね、うん、なんかあるんですよ、予備校で教えたり、あと大学の講師をしたりとかね、うんうん、そうやって、まあ、ほら食いたい食るわけよ、うん、ですよね、うん、そうこうする間に、まあ、ちょこちょこっと売れたり、はいはい、そうやってこう何ですか、自分のポジションを維持しながらはやってきてますよね。
で今お住まいなのは枕崎じゃないですか。
いやいや千葉の方。
千葉の方、うんうんうん、でまあ結婚もされてお
く、はいはいはいはい、
奥さんはやっぱりそういう芸術関係なんですか。
いやいや関係ない関係ない、うん、全然関係ない、
でもお子様とかそういうのは全くお父さんだけが芸術ですか。
僕はね、そうそう、でもね、あの下の娘がね、うん、下の娘じゃない娘が何を考えたのか、あの油絵をやりたいって言い出してね、
いい
今ね呼び込いてんの、
うん、
困ったもんだなと思
って。
いやいやいや、だから今高校2年生、今度3年なんだけどね、
4のまでは認めたい。
いやいやいや
17
のまでいやいやいや、まず自分の姿を見てどう思ったのか知らんけどね。
でもやっぱり上手いし才能があるんじゃないですか。
お父さんの影響やっぱすごい受けてるでしょうね、やっぱり。
まあ、これラジオ聞いてるからあんまり言いたくないんだけどね、多分。あのひょっとして俺よりいいんじゃないかなと思う時ある。いやいや冗談じゃなくてね。あれこういう何あんのかなとふっと思ったりする時ありますよ。まあまあそれはあれだけども、聞いてるか。
今ねちょっと聞けないかもしれないけど、
まあそれはいいんだけどね、そうそうそう、それはいいんだけど、なんだろう、やっぱあの嫁なんか全然絵の方は全くど素人でね、うん、まあでもね、あのもうだんだんうるさくなってきて、あれがいいこれがいいとかね、
へ、
うん、やっぱほらなんか鍛えられていくのか知らんけどね、ずっと見てきてるわけでしょ。
そうですよね。
そうするとなんかそれなりになってくるのかな。
一番近いなんか画廊の人みたいな感じになっちゃいますね。ねえ、だって隣にいるようなもんですもんね。
なんで枕崎じゃなくて千葉にお住まいになっちゃったんですか。
よくそれはほらだって東京で生活してきたわけでしょ。でやっぱ画廊ギャラリー美術館、
うんうん、
それはもう東京でなきゃダメですよ、
ね、
絵の世界は、
うんうんうん、
やっぱ地方はねやっぱ、うんまあ、地方はちょっと言っちゃいけないけども、うん、やっぱり情報量が全然違うから、それであともう一つそういう友達絵描き仲間もほら、うん、やっぱ切磋琢磨してしていかなきゃいかん世界だからね。
なるほどね。
じゃあ隠れて一人だけで自分世界何十年もやってとかじゃなくて、うん、やはり同じ仲間じゃないけど、
う
ん、そういうのインスピレーションもらいながらいろいろとする方が、
う
ん、今のなんていうかそういう芸術家の方たちっていうのは、うん、また高いところに行くっていうそういう。
やっぱほら時代とともにどんどん変わっていくわけでしょ。
うん、
時代も変わっていけば絵の表現も変わっていくだろうし、うん、情報量も変わっていくでしょ。
うん、
だからそれにやっぱこう。まあ、追いかけていくわけじゃないんだけども、うん、こう常に追いかけっていうのは半歩先一歩先を行かない、うん、現状を変えたってしょうがないわけですよ、うん、だから一歩先行くことで、まあ、だからそこら辺がなかなか皆さん分かりづらいとか言う人が多いですよね。だから絵はね分かる分からないじゃなくてこう感じる、
うんうんうん、
世界なんだけども
好きとか嫌いとかそういうのがいいですね。
それでいいの、
うんうん、
皆さん特に日本人というのはねあの理解しようとするわけよ、絵をね、
理解できるんですか。
できないできない。
よかっただ
ってほら描いてる本人だってね、あの昨日もそうだけどね、今回来た中で一番いいの描いたんだけど昨日ね、
うん、
もう今まで吸ったものしてもダサ僕ばっかりで描いてあんだけども、
うん、
えいやってやったら結構いいのができたの昨日ね、
うんうん、
というのはねやっぱもうほら計算できないところは絵の世界でいいでしょ。
うーん、
そういう意味でね、もう理解本人がなかなかこう理解しえない世界だから、
うーん、
でこの世界っていうのもねやっぱある程度偶然性っていったものもないと、うん、なかなか面白い、自分が自分に驚かない、
なるほどね、
自分が自分に驚かないと前へ進めないね。
う
じゃあ頭で考えたり何かしてっていうの
がそれはね、頭で考えるというのはもうそこでストップ引くと。
今この作品ほとんど油絵
で、油絵のですよ、はいはい。
じゃあデッサンはあの、まあね、あれだけども、その後は全部油でやってる。じゃあ今そのブラジルに来て制作してる、今回はいつ来られて、いつ帰られるんでしたか？
2月の11日に来て、はい、僕は4月の22日、もう間もなくあと1週間、日本に帰りますけどね。
じゃあ2ヶ月間。
2ヶ月ちょっとね。
そうそうそう。やっぱりそのブラジルに最近はもうその18年前から始まって、2007年ですよね。うん、であと、まあそっか。ブラジル人だから、ビザは関係なくずっといようと思えば入れちゃうわけですね。
いや、僕はほら、あの向こうのあれだから、あの18歳だっけ、うん、選択するじゃない。
はいはい。
じゃあ、
日本人は。日本人は、なしめとこっちあるんですよ。うん、あることあるだけ、
うん。
でも、向こうのビザで来てますよ。
じゃあ、毎回ブラジル、日本のパスポートにブラジル あのビザを取って、
そうそうそうそう。
ああ、で、今回は何回目の大博になられるんですか？
もう、40回ぐらいじゃない？
え、そんなになるんですか？
そう、だいたい年に2回ほど来てるから。
あ、今？
うん。
あ、
そうなんです。
今回はね、今回はちょっと目をわざわざと思うんだから、1年ぶりなんだけども、だいたい大方年に2回ぐらい来てますよ。
その、じゃあ18年前に来たのはもう何十年ぶりかだったわけですよね。
うん、そうそうそうそう。
そう。それ以来は、
もうずっとだいたい2回から、まあ3回ってこともあったかな。
あったんだ。うんうん、じゃあ、まべさんに会いに来たのは、うん、もう何十年か
前。17、18年前ね。
で、うん、それまではずっと来てなかった
けど。そうそうそう。
その時何歳だ？ 18 年前ってことは。
だから、
40、うん、で40年ぐらいは来てなかった
のが。そうそうそうそう。
その後もうコンスタントに毎年。
毎年来てますね。
そうですか。そうそうそう。で、大体そうすると、どっか、あの、宿を借りたりとかして。
あ、今ほら、あの、園田さんのところの事務所のところで。
はい、借りて。その前、園田さんと知り合う前は。
ああ、それはいとこ。こっち、いとこがいるから、イタペソリカットアップを文字出すくれです。
はいはい、
そうそうそう。
お母様の、ね。
そうそうそう。
それで、そういう、なんでその、わざわざこう、ブラジルまで飛行機代かけて、こう、来るのかね。やっぱその制作意欲みたいな
のが
違うの？
日本
でやるのと。
やっぱ違うかな。やっぱこっちはなんかほら一言言うと躍動？躍動。
してる？
なんかいやいや、なんとなくそういうほら、ダイナミックな、そういうあれでしょ？
気がする？
気がする。じゃあそれで自分がちょっとどれだけのものができるか、まあ、最初はね。でもね。まあ、日本は日本でほら、やっぱ、なんつうの、やっぱ完成された文化じゃないですか、
はいはいはい、
日本人ね、まあ、伝統工芸、
はい、
うん。で、こういう、僕らみたいなそういう現代美術、絵っていうのは、なかなか厳しいんですよ。
どういう
ふうに厳しい？結構やっぱ、向こうは武将系とかね、
はいはい、
そういう今言った伝統工芸的なものは強いんだけども、はいはい、やっぱこういう新しい目のアートっていうのは、やっぱ、難しいですよ。というのはね、あの、やっぱギャラリーがどんどん閉鎖してるもん。
ああ、
うん、景気が悪いから。そう、特に景気が悪いと、我々のこういう現代美術系というのはね、もうやっていけない。だからギャラリーが閉めちゃうんだもん。
なるほど。
景気が良くなると、我々みたいなこういう中小系の、現代美術系がね、受けるんですよ。
なるほど。
あの、武将より。景気が悪いときはね、やっぱ、安全牌
そう、
みんなもらっちゃうわけ。
なるほど。
だから今は結構大変ですよ。
大変なんですか？
だからこれから意外といいかも、あの、東京オリンピックの頃はね。
あ、なるほどね。
そうそうそうそう。その準備をしとかなきゃいけないわけ。こっちは。
なるほど。
で、いい時が来た時にね、さあ今から帰ったって間に合わないでしょ。
なるほど。
やっぱストックしとかないと。
なるほど。そうそうそう。でもちろんお家千葉に帰られたらご自宅にギャあの自分の
アトリエ
があって。
ありますよ。あってあってさ。
はあ、で、そうすると大体どのぐらいの、なんていうのかな、テンポで作品は書かれるんですか？
まあ、作品のによって違いますけどね。バカだが絵でも2時間ぐらいで書き終えるときもあるし。例えばこれなんかね。これ。これあの、下手に書きたい。あったでしょ、
はい、
その時の絵ですよ、これ。
ああ、
うん。これは 2時間で書いたの。
1
時間40分だったかな。
あの時。大きさはどのぐらいなんですか？
180の2メートル27。
は
新宿劇場2時間
そうですね、1時間40分とか言ってたな、あの岡村淳がね、うん、今何時間ぐらいかかったって言ったら今1時間40分ですって言って、あ、僕は気に入ってるもんだからこれを昇進したの。
ああ、これ手とかそういうの使って
バーもうそうそう軍手にね、うん、もう筆とかハケとかちょっとまどろっこしいからもうこうやってボールに絵の具つけてこうって、
あの絵の具をですね、うん、確かあの3色しか使わない、
はい、あ、それはあの先ほど言ったあのなんだっけ、サルバドールの、はい、そうそう、水彩画の時、水彩画の時はね、うん、3色で十分。
へぇー、
うん、ちょっとほら、
銀色
あれでしょ、あのコピー、うん、コピーはでしょ、一緒だもん、そうそうそう、あとあれに黒が入るわけでしょ、
はい、う
ん、だから3色あれば十分なんですよ、あれだけできるわけ。
何でも何色でも
作れ、そうそうそう、
自分で調合して、
もちろんもちろん
色を作り出すってことですもんね。
三色を混ぜたら黒に近い、
うん、
ちょっと茶色があって黒に近いものが出てきますよ、
はい、うん、で油絵はじゃあ三色ではなく
て、うん、油もね、あんまり色数は使わない、そんなに使わない、
まあ、
大体10色もないかな、5、6色基本的にはね、
うんうん、でさ、すごい大きなものじゃないですか、
はいはいはい、
そうするとブラジルで描くと、うん、それ日本に持って帰るのどうやって持って帰る
の？それはね、うん、もうあのこれもね、もう結構大変なのよ、
ですよね、
うん、あの今言った高さが3メートルの
壁
4メートルとかね、うん、そういう絵もほら巻いておくわけ、
あ、やっぱ巻いておく、
うん、でもね、これはあのほら商品でしょ、
うん、
で下手したら税金かかるわけ、そこを先ほどのその鍋学さん、うん、の息子さんがいるわけですよ、はいはい、ユーゴ、
うん、
ね、彼はもう結構ほらここら辺仕切ってるからね、美術界をね、で文部大臣とかそういう公印にしてるみたいで、彼のサインをもらうわけですよ、文部大臣のサインを、
うん、
写真撮って、その裏にね、それこうサインをもらうわけ、
うん、
それをもらいに行って OK になるわけ、
まあ、だって商品にはなるけど、まだ売れてないから税金かかったって困るもんね。
そうそうそう。いや、もう一つはね、いろいろ言い訳じゃないんだけど、僕、ほら、下の方が余白はでしょ。余白、
はいはい。白い部分、ね。
途中って言えるわけですよ。
ああ、なるほどね。
これ途中だよ。
本当は完成して
しまう。そうそうそうそう。ほら、ベタと塗ってないよって。
なるほどね。
だそういうふうに、大方こうやってね、あの、余白を残してるんですよ。
わざと。
いやいや、わざとっていうか、もちろん計算して。
計算してね。
で、そういうこと、まあまあ、これはね、うん、あの最悪の場合ですよ。
うんう
ん、でもまあ、あの、これは学生時代の。
ほとんど、あれですか、そしたら、全部ここであの制作したものは全部今、毎回日本に持ち帰ってるんですか？
いや、毎回じゃないけども、何点か持って帰って、向こうでもほら発表しなきゃいかんから。
はいはいはい、
でとはいうものの、ブラジルでも、うん、一応計画あるから、
はい、
今後発表するね。
発表する
ね。そうそうそう、うん、そういうことも踏まえて、うん、両方置いてますよ。
あ、そうなんですか。
うんうんうん、だから今、園沢さんのところに50点ぐらいあるかな。
あ、そんなに
でかいのがね。
あ、
なんか絵のこととかってよくわからないんですけど、はい、ぜひ教えていただきたいの、森画伯がどう思うかでいいんですけど、森さんがどう思うかでいいんですけど、はい、なんかこう、ものの本じゃないけど、うん、有名なね、うん、あの芸術家の人は、うん、その時代、生きてきた環境とかそういうので、はい、心情がこういろいろと変わったり、うん、環境が変わったりとかすることによって、うん、画風がゴロッと変わったりする人が結構いたりするじゃないですか。
ですよ。
ね、うん、で、そういうのって森さんとかも、経験されたっていうか、それとももう自分はこういうものがあるから、まあ、環境とか、うん、その見てる、ね、海外行ったりとかいろんなことでインスピレーション違うのを作るのは分かるんですけど、うんうん、それだけこう自分の性格が変わるようなっていうか、うん、本当に画風が変わるようなことが変わって、うん、変えたりとか変わったりとかしたこととか、
うん、いやもう、まあ、僕は東京で古典グループ展やりますけども、どんどん変わっているって言われますよ。うん、で、多分やっぱこういうブラジルに来て、
うん、
こういうほら解放された中で、なんか自分のそのむき出しのものがこう咲き出せるという意味では、どんどんどんどんこう多分これからも変わっていくんじゃないかな。あんまりね、なんつうの、同じものをずっとやっていくというのはする方、するタイプじゃないかなという気がしますけど。
うん、
でどんどんもうピカソが大好きだったから僕はね、でピカソなんかは、まあ、変な話だけど7人の女性によってほら 画風が変わってるんですよ。ね、古典主義から青の時代、ピンクの時代、キュビズムとかね、その都度女性が現れては、そのやっぱ女性がサポートしてるとこがあるから、僕はやっぱそういう意味でピカソに憧れたんですよ。女の人にモテんだと思ってね。
いや、あの人すごいですよね。
モテるモテる。
で、ほとんどの方の肖像画とか残ってるから、
う
ん、みんな人生の人分かりますよね。
そうそうそう。
3番目だとか、
そうそう
そう、4番目だとか。
そうですよ。
何人ぐらいの女性
と、何人ぐらいの女性。いや、すごい。それ言っちゃうとまずいんじゃないの。
今、私たちは全然まずくないですね。
いやいや、まあそれはあれだけど、なんだろうなぁ、あまり同じところにずっといるつもりはもっとないですね。どんどんこう、なんだったかな、ある人が言ってたけども、数学者で、あれ、やっぱり知的好奇心っていうの、それを持っていないとなかなかこういう世界っていうのは出ていけないと思うんですよ。あれやだ、国の、国の、なんだっけ、あれは、新田次郎の息子は何だっけ、新田次郎のあの、ほら、有名な数学者ですよ。
藤田。
そう、なんだっけ、そう、ね、はい。彼が言ってましたけどね、その、知的好奇心、あと野心を持っていなきゃダメと。あと、なんていうんだろう、あら、なんかちょっと用意しとったんだけど忘れたな。
思い出したときに。
ね、
そう。私ね、すごい、ちょっと興味があるのはですね、東京芸大の、卒業で文部省を買い上げるって、どんな作品だったんですか。
これ今ここに載ってるでしょ。
あ、どれどれ。
一番後ろ。紫のやつ。
ほとんどやっぱりその現代美術の、全然違う。まあ、だからもうこれは20代の時の作品ですね。
ですね、26かな。
これ。いや、紫のやっぱ、指がこうあるような感じ。
そう
これはでも、その、なんていうのかな、文部省が買い上げるとかっていうのは、向こうが欲しいって言って買って。
いや、成績順ですよ。だから出席で出るから。
あ、出席で出ると、買い上げてくれるんです
か。そうそう。芸大に残すわけ。
どこに飾られるの？そうしたらこれは。
え？
どこに飾られるんですか？
芸大の美術館が所蔵してるわけ。そうなんだ。
国家の宝
物。いやいやいや。
そうね。だって主席しか変わってもらえないんでしょ？
まあそういうこと。
歴代の主席しか。
じゃあ何点ぐらいあるんだろう？今まで。
いやだから。
そのセルトは
100点。芸大創立何年なんだろうね。
百
何十年だったら、
もちろん中にはほらその日本画もあれば、彫刻もあるわけでしょ、その分野ごとにあるじゃないかな。
なるほど、
風景は二度変わるという感じ。
はいはいはい、
すごいですね。1978年、
その時は恋をされてたんですか。
どうかな、やっぱり してたでしょうね、やっぱりね、普通にね。
主席で卒業したんだ、すごい。
いやいや、そんなことないよ。
私も恋が、
恋
のように、何にも。
恋は、奥様とはどうやって知り合われ
るの。もう、そこまで行くの。
はい、いいか。
いや、いいんだけど。
まあ、奥様だから。
いやいや、普通のあれですよ、学校の先生来てますよ。
はいはい、奥様はね。
まあ、だから人の、なんで紹介でね。
おいくつぐらいでご結婚なさったんですか。
僕は、ね、いつだったかな、いくつかな、40ぐらい。
40歳。
うんうん。いや、もう、40前かな。
あ、じゃあ結構晩婚で。
そう、僕はね。
そう。あ、でも奥様は若かったんですね。
うん、10歳違うかな。
そうですか。奥様はブラジルに
1回来た。1回来たことある、その今言った、古典の時ね。
なんて言ってました、ブラジル。
いやいや、遊んでなかったのねって言って
た。いいですね。
だってね、ほら、その時10メートル、高さ3メートル、10メートル、2枚、あと6メートルとか4メートルとか3メートルとかね、全部でね、もう30点近く。
全部こっちで書いたの。
そう、全部現地制作。日本から持ってきてない。
日
本からだと結構厳しいわけ。絵が、絵を運ぶとなると。税金かかるからね。だから全部現地制作。だから一 1年前あのブラジル100周年でも3人展やったんですよ、
はいはい、
若林和夫さん、
はい、
トレタ豊さん、
はい、
で3人展ね、
はい、
その時も全部ブラジルで描いたもん、
うん
うん、
そういうことなんだ。そうそうそう、私一度アトリエにされてた鹿児島県
展開、はいはいはい、
そこを訪ねたことが
あ、そうです、
はい、
うん、
書かれてる現場
だ
かな、
来たことある、
はい、あのとにかくもう壁中ずっと絵がいっぱいで、
俺いつ来たの、
3年
俺いたの、
いらっしゃいました、
俺綺麗な人覚えてんだけど、俺
綺麗じゃないってこと
で、え、誰と来たの、
あーと岡村さんいました、
岡村じゅん、
ちょっと覚えてないんですけど撮影してたかもしれないですね、
あ、そう、
別にちょっと気分が苦しかったら、
本当ひょっとしたらね、あのほら結構周りにね研修生やなんやら15、6人いるんですよ、ちょっとその人間違えたかな、ごめんなさいね、
いいでもね、とにかくね、パワフル、それがすごいと、まずその辺が感動、
なるほど、日本でももう同じような感じで描いてるわけでしょ、
そうですね、だこちらでそうやったものを向こうに持って帰ってやってる感じ、
あ、
なんかこっちから、あ、日本から持って行ったものすぐ消えちゃうんじゃなかった、こっちでやると どこ飛んじゃうような感じ、日本でやるとね、どうもね、変にこう、あの、なんていうの、手癖、小手先になっちゃうかな。こっち行くとね、もう筆とかも使わないんですよ。もうこんなボールにね、絵の具20個ぐらい置いて、軍手、あの、何や、ゴム手袋つけて、軍手、キュッてバスタオルをつけて、バッとやるわけ。で、もう飛び散るわけ。
大丈夫でしょうね。
大丈夫なんですか、油。
かまないかまない。あれだから、松屋に、だから植物性だから。
あ、なるほど。
だからそういう石油系統とは違う。
違うから。
うん、
全部そういう。むしろ
使った方がまた。
ちょうど
そういう
こと。
そういうこと。
バー
ッ
てるのが。
そうそうそう。
全部ね、持ってくるの、日本から。
あ、もう、運びますよ。
ですよね。
絵の具。
あ、
そうそうそう。絵の具はね、船便。で、あるいはサルビンとかで、キャンバスは巻いて飛行機で持ってきますけどね。
じゃあもうその画材全部日本から。
大体日本で。で、ただほら、チンタ、いわゆるオイルはこっちで買わなきゃいかんから。持ってくれないでしょ。
ああ、なるほどね。
でも、ここ最近何、随分変わりましたね。
あ、そう。
税金取られた。
え、ああ、そうです、最近。
持ってきたものが税金、6万5000円取られちゃった。
そのくらいだったんですか。
そんなに取るの、今まではね、なかったんですよ。
本当に。
え、
いや、絵の上乗せしてください。絵の
無理だ
よ。ああ。要経費です。
2年前まではなかったですよ。
そう。最近厳しくなってますよね。
いろんなところで嫌な国になってきて
ます。本当に。
いろいろとね。どうしようもないですよね。
だから、まあ、それでも、こっちで買うよりは安いんですよ。というのは、ほら、こっちは、まあ、ブラジルの絵の具は使わないんだけども、うん、例えば、こっちで買う絵の具っていうのは、みんなイギリス製、フランス製なんですよ。輸入品だから。
そう
するとね、3倍から4倍。
ああ、なるほどね。
うん、高い。だから、もう、いっそのこと、まあ、その税金取られてでも、送った方が。まだ安いですよね。日本の場合はね、例えば1000円のものが、だいたい3割引き、700円、うん、
はいはい。
で、こっちは1000円のものが3000円か4000円ですよ。
そうですね。
もうこの差がね。
確かに確かに。
まあ、まあ、税金払ってでもいいかなと思って。
でもやっぱりブラジルに来て書きたい。
いやね、なんだろう、ほら、サッカー界のキングカズ、
うん、
あれが、なかなかいいこと言ったなと思ってるんだけど、日本のサッカーはね、
うん、
組織プレー、うん、チームプレーって言うんですよ。
うんうん、
で、ブラジル人はね、うん、本能でボール蹴るってわけ。
なるほど。
うん、だからどこに行くかわからんけど、
うん、
本能でボール蹴る
って、うん、
これね、ずっと、なんか、いい言葉だなと思ってね、本能むき出し。そういうところがね、だからほら、最初の、ドキュメント映画下手に描きたい、
うんうん、
あるいはタイトルがそうやって下手に描きたいっていうのは、
うん、
みんなからねちょっと、うん、お前なあなんて言われたけどもね、うん、下手に描きたいっていうのはそういうほら自分のこの底のにある、
うん、
デモニストな部分、
うん、
いわゆるこの毒、
うん、
毛みたいなものがさらけ出せる、
う
うん、という意味ではこっちの方がね、なんかこう、うん、明らかんと、
なるほど、
それこそ本能むき出しができそうな気がしますけどね、うん、
なるほど、
まあ、日本でもできないことはないんだけども、まあ、いろいろこう、なんていうか、落としいところがあるから、
うん、
絵を描くにはね、絵を描くには。
あの先ほどからあの岡村淳さんの名前とか、
はいはい、
あの下手に描きたいとかサルバドールと言ってるのは実は岡村淳さんが森さんをそのドキュメンタリーで作っあの撮られた作品が2作品あるということなんですけども、
はいはい、
それはどういうきっかけでまたあの岡村さんに撮ってもらうことになったんですか。
いやいや、あの彼がいけないと思ってきてね、電話来てどっかから知らんけど聞いてきたんじゃないかな、
はいはい、聞いてきたんですよね、山田さんが間に、
うん、多分それもあるでしょうね。で彼はね、うん、あの準備させないんですよ、
はいはい、
いきなり来るのね、
うんうんうん、
で今あの時間取れますかねっていうわけ、
うん、
いいよって言うとね、うん、でじゃあすぐ行きますって、何のことはない、近くにいるわけですよ、
走ってるんですね、
はい、で結局ほら準備させないわけですよ、あの、ね、でそういうところ、まあ、いきなりバーンと、まあ、ドキュメンタリー作家だから、それ作られちゃうと困るんでしょうね。
なるほど。
やっぱ本能で
しょ。本能で。要はまさにね、彼も本能なんだよね。
ああ
。そういう意味では、あ、彼嘘つけないから、ほら、良くも悪くも。
ね、で、その2作品が出来上がったと。
そうそうそう。
はいはいはい、はい。
で、2作目のそのサルバドールっていうのは、うん、あそこにね、サルバドールにドガ美術館って、ああ、じゃない、ロダン美術館って、
はいはい、
うん、今はもうどうなってるのかな、
ちょっと私は分かんないですけど、
あそこにね、ロダン美術館でやらないかって、ちょっと話があったんですよ。
あ、はいはい、うん、
それ、前に行った、その、なんだ、アフロブラジルのね、
はいはい、
学園から、
はい、
で、サルバドールがどんなところかなと思って、見に行ったの。で、ちょっと岡村さん行ってくれないかということで、
はいはい、
取材がてら、
う
ん、でどんな感じかなと思って行って、でそこで、まあ、正直なところ、そのロダン美術館でやってた展覧会が、ね、写真展だったの、
はいはい、
で写真だったらなんか綺麗な空間だったんだけども、
うんうん、
絵にしてはね、絵を飾るにしてはちょっと狭いかなと思って、
うんうんうん、
で、まあ、結局やめたんだけども、
はいはい、
そこ泊まったホテル、
はい、そうですね、
目の前に今先ほど言った廃屋があったんですよ、
ね、
うん、でそこでなんか朽ちた感じのね、
うん、
ドアが傾いた感じとかね、
うん、
あれと思って、
うん、
これはもうそのまま描いた方が面白いかなと思って、
うん、
でたまたま紙と絵の具、今言った三原色、うん、
はい、
持ってたもんだから、いつも、まあ、それどっか行く時はね、
うん、
まあ、三原色だからどうってことないでしょ、
うん、
ポケットに入れてね、
うん、
でたまたまそうやって書いてみようと思ったところを彼がずっと追いかけて、ああなっちゃったわけ。
なるほど、
うん、
結構そういうことってあるんですか、書く急にデッサンというか絵を描き始め
た。だからそういう出会いがあればね、そのモチーフがこっちこう歩み寄ってくれば、う
ん、たまたまですもんね、たまたま泊まるところの目の前だったってことですもんね。
でこっち側はね、反対側は海だったんですよ。
もう
結構いいホテルで、
うん、
でそれはいいんだけどね、このあれ見られたでしょ。
はい、
見ました。
で、こう、あの人を撮ったりとかしながらね、
うんうん、
そこで書いてましたよ。
そうか。うん、あと結構あの、まあ、こちらでも個展なさってますし、
はいはい、
まあもう本当に森画伯新聞の中でもよく見るんだけど、売れてたりするんで、ブラジルで絵とか売ったりはもうしてるんですか。
してますよ。
あ、そうですか。うんうん、結構じゃあもう聞きつけて買いに来て。
いやいや、まあそんなあんまりあんまり言うとあれだけども、
うん、
まあそういう話も。
はいはい、じゃあ
いくつかあったわけ。
あ
でまたこちらから行ったのは向こう持ってくるでしょ、
うん、
日本にね、
はい、
で銀座とか、
はい、
あちこちで手なんかやるでしょ、
はい、
でその時の、まあ、ちょっとしたねお話も話もあるあったりとかしますけどね。
なるほどね。
そうそうそう、まあ今先ほど言ったように、
うん、
まあ、僕なんかみたいな絵っていうのは現代美術家っていうのは、
うん、
こういう不景気でしょ今ね、
うん、
そうそうね、どんどん出るってことはないですよ。昔はね、
うんうん、
ほら20年前バブの頃はもう、うん、と思うぐらい ありましたけどね、
うんうん、
途中の絵もね持ってくの、
途中書き終わってなくても、
う
ん、
そうそうそう
そ
う、それ
はそので
絵じゃな、絵をこう並ぶでしょ、
うん、
で絵を見るんじゃなくてあそこにある壁全部うちが買うとかさ、
ここからここまで、
そういう時代よ。
松田聖子さんがシャネルでここからここまで
っていう。ああ、そうですか。
端っこがいいみたいな。
一個一個見なくてもいいわけ。あ、持ってかれちゃうから、他の太郎に。そういうバブルの前。だから、そう、オリンピック、東京オリンピック、うん、が来たら、また、そういう、いい時代が来るかなと思いながらも、まあ、一応準備はしておきますよ。
はい、なるほどね。そうそうそうそう。まあ、じゃあまた、こう、定期的にブラジルには来てくださって。
しばらく、僕も予定があるから、こっちでね、うん、やりたいところあるもんだから。
はい。じゃあ、今度4月、来週か、再来週、帰られて、はい、22日帰
って。22日。
帰られますが。うん、あの娘さんは来ないかしら。
まあ受験終わって、なんか行く人は来るかもしれないけどね。まあでもどうなんだろう。
娘さんもやっぱ現代画みたいな感
じ。いやいや、それはだって今受験のあれだから、あ、まあ、普通に
書いて
ますけど、書くんじゃないかな、
うん、娘さんと息子さん。
いやいや、一人だけ。
そう、楽しみですね。
じゃあ学生の時はその現代技術をやるとか、うん、そういうのを考えずに、いつからそういうふうに自分が
導入。いや、いつからっていうか、もうずっとこういう状態で、あまり僕はそのほら底辺にあるもの、うん、底辺にあるものはそんなに変わってないと思うんですよ。うん、ただこう表層の部分ではね、見た目の部分ではそれは多少色が鮮やかになったりとか、そういうところがあったにしても、うん、根底にあるものはあんまり変わってないかなって気はしますけどね、高校時代の頃から。田舎に帰るとね、あまり変わってないなと言われますよ。高校時代の昔と一緒だねって。
へいや、でも素晴らしいですね。羨ましいです、こういう才能っていうのは。
いや
これがでも例えばブラジルじゃなかったらもうならなかった
どうかな。
ハワイだった
ら私もね、やっぱいろんなところに行かれて、いろんなところからエネルギーを受けて書かれるのがお好きな方なんだなと思ったら、他の国、うん、アフリカとか例えばどっかの島とか、なんかボーギャンじゃないけれども、なんかそういう感じなイメージはないのかなって、そうブラジルだけじゃなくて、
岡村さんがね、岡村人がアフリカに行ったらどうですかって言われた、
なんかアフリカが見えてきた、アフリカだっていう、本当に、
なんでアフリカなのって思ったけど、なんかそういうのはあるのかな、分からんけど、いや彼がそう言ったけど、アフリカに行ったらどうですか。なんでかかなと思ったけどね。
なんでです
か、
ね、うん、
ちょっと試してみたい。
自分が行きたい。行ってみたいとかはあるんですか。やっぱりブラジルがいいとかあるんですか。
まあ、なんすんだか、まあ、やっぱここのほら、その、良くも悪くもね、うん、まあ、そのほら、治安の悪さとかいうのもあるけども、うん、はい、人間好きなとこもあるしね。うん、で、そういう意味で、なんだろうな、人間に敗れるところじゃないですか、こっちはね、そういう、まあ、大変なところでもあると思うんだけども、生きていくためにはね、うんうん、そういう意味では、でもね、そういう、なんかこう、日本にないっていうか、まあ、場合によっては、足らない部分、うん、日本と比べたら、うん、そういう足らないところの魅力が僕はいいかなと思いますよ。うん、こんなこともないの、できないのみたいなさ、そういうところってさ、なんか逆に我々がね、日本人がその部下置き忘れたところがあるかなっていう感じがするし、ちょっとあまりにもほら完璧すぎるからね、向こうはね、日本はね、綺麗すぎるし、ほら、あまり逆に言うと下手なことできないんだよね。
なるほどね。
こっち下手なことできるじゃない。
はい。
いや、みんなちゃんとしてるつもりなんですよ。みんなちゃんと一生懸命やってるつもり、完璧ぐらい思ってるんだけど、みたいな。一つもない。
いや、僕はこの間にね、法事も行ったんですよ。会長、前の会長さんが亡くなったもんだから。そしたら、もう T シャツでいいよというもんだからね、びっくりして。
赤のシャツとか着てくれる。
いや、そうね。ああ。だから、ずっくと、まあ、短パンはさすがにいけなかったけど、T シャツで法事出たりしたけど、結構そういうのいっぱいいるのね。
あ、いますよ。どこのパーティーに来ろかなぐらいの、
そうそう。
してる人もいたりとかしたら、本当に
出てき
ちゃう。ちょっと、その後フェスタなのだって。
ああ、そうか、そうか。
そういう人もいるし。
そうそうそうそう。あと領事館行ったんですよ。うん、その座について行かれてたんです、はい、 その時もね、こんなかっこいいのかなと思ったら、あ、これでいいっつって。ざっとした感じだった、みんなね。腰の準備を着てましたよ。あのね、あそこで、リオのね、カーニバルで、っていうことだから。
確かにね。
なんか、なんだろうな。
なんか憎めないとこが
ありますよね。そうそうそう、そうね。
なんか憎めない。ポルトガル語の方はどうですか。
いやいやいや、もう、まあ、いや、聞かないね。
でも、覚えるとかは全然ない。
いやいや、あ、覚えてますよ。あの、うん、そう、一応ね、勉強しか、あの、聞いたりはしてるんですよ。で、なかなかね、やっぱ、聞き取りにくいね。
ですよね。
バーッとこうと、ほら。
でも、昔喋った5歳の時。
いやー、それはどうかな。
意外とね、そういう人ってね、発音いいんだよ。
発音がいいんじゃないかな。やっぱ脳が覚えてるんですよ。
あのね、ご本人は全然喋れないつもりなんだけど、喋ってるの聞いてるんで、ネイティブじゃん。
や
っぱりそうやるもんなん
で、
ち
ょっ
と
喋ってみて
ください。日本語でちょっと喋ってみてください。喋れないから
。いや、あの、なんていうのかな、こう、たびたび来るようになって、あの、勉強し直すとかそういうことは特に
いや、そういうのもないですよね。もうこのあれだもん、年だもん。もうていうか、もうほらやっぱり限りがあるからほら、ね、時間がない。
そんなことをするんだったら一作品か。
そうだ、もう絵がほら言葉持ってるじゃない。
そうね。ね、
だからそういう意味で絵っていうのは国際語だから。
そうですね。
うん、そういう意味でドンと。
ドンと。
だから面白かったのはね、そのアフロブラジルでやった時、やっぱね、絵っていうのは。やっぱり力があるんだなと思いましたよ。まあ自分で言うのも変だけども、結構だったんです。結構なあれ、あの、あれ評価いただいたんだけども、はい、やっぱまずはデカさね、デカさね、
デカさ
10メートルなんてさ、
はいはい、
だいたいそういう布ないわけですよ、キャンバスがね。継ぎ目がないから。
はいはいはい、
だから今日本で売ってる最大のキャンバスを持ってきたの。
は
うん、で、やっぱね、なんつうのかな、ほら、戦略っていうか、これがないとね、ただ持ってきて、はい、見せるじゃダメなんですよ。
なるほど。
こっちはもうほら、もう、結構プライド高いじゃない。
はい、プライド高い。
あそこの、アフロブラジルの館長さんじゃ黒人なの。
はい
はい。エマヌエル・アラウジオって言ってね。
うん。
彼は前、ペナコテッカにいたんだけども。で、ルーラーになってから、向こう行った。
ああ、なるほど。
僕はね、ペナコテッカでやる予定だったの。
なるほど。
その、アラウジオがそこの館長だったから。
うん。
で政権がルーラになってから移ったんですよ。
うん、なるほど。
その時でこっちでやらんかって言ってでやったんですが、ちょうど10年かかった。その時もね、あの僕は文字のスクールゼースにいとこがいて、でその文字でグランビアやってたんですよ。はいはい、いとこがね、養鶏を。
はい、
養鶏の一室をアトリエにして、
あ
で、ほら、養鶏だから、トラックがでかいんですよ。
はいはい、
そこにぶち込んで三十数点。はい、で、美術館に持ってって、で、並べてみようって言って、館長が。で、バーン、なんですか、立てかけるんじゃなくて、床にバーンと置いて、
はい、
2階か3階上から覗いて、もう、3ヶ月後やろうってやりましたよ。
早い
ですね。そうそうそう。ちょっと3ヶ月俺予定あるからって言って、結局1年後だったかな。
は
やりましたけどね。
いとこの方は日本語喋れるんですか？
そうそうそう。日系人そうです。皆さんお世話になってますよ。
ない、でもね、それだけね、やっぱり縁と恵まれた。
そうね、そういうことなんだよね。縁っていうか、場所っていうか、ね、全然話違うんだけども、その、これいつも酔っ払ったら言っちゃうんだけども、その座にお金も言ったんだけど、経済学者でね、コロンビア大学の女性でアイエンガーっていう教授がね、これは経済学者なんだけども、今ほら世界の割りが大変でしょ、
不景気
じゃない。で経済っていうのはね、選択と偶然と運だっていうわけだ。3つ。経済にね、偶然ってあんのかなと思ったけども。でこの3つっていうのはね、もう僕に今ぴったりな言葉だったもんだから。選択、って言うと場所をこっちで選んでるとかあるじゃないですか。でほとんどなんかね、僕は偶然をね、探してるわけ。最初から準備してないから、下書きとかやんないから。で、今やってる絵なんかも真四角。真四角って4方から見れるわけでしょ。天地が。
は
ちょこっと書いたらちょっとこっち行ったりとか、逆さまになったことをひっくり返して書くとかね、 はいはい、そういう意味で非常にこう偶然それをあの遊びながら拾っていくということをやってますよ。な
るほど。よくあるんですけど、現代画で買われた人が、うん、まあ、自分としてはこっちが上でこっちを下って思って描いてるのに、うん、逆にお家に買って買われた方が逆さまにして貼っちゃったり、うん、飾っちゃったりするようなことってあるじゃないですか、うんうんうん、
あるかも
そういう時ってこう描いた本人としてはどう？
いや、僕だったらそれはいいなと思うけど、だって本人の完成だから、
これが一番いいと思う
ね。そう思ったんだから、僕はそれいいやあれじゃない？
ですよ。
目利き。
目利き。
だと思うけど。
なるほど。うん、別に上下左右はないわけですね。
え、絵なんてそんなもんだと思うけどな。
本人買った人が見て気持ちいいように飾って
もらえば、
それで OK と。
居心地が良ければいいんですよ。
なるほど。
書道のね、書道を逆さまにされると、やっぱりあれはまずいと思うけど。
本人としてはね、やっぱ鑑賞してる人はね、うん、もうちょっといたたまれないよね。
絵はやっぱり自由だ
よね。そう、自由でいいと思う。逆に言うとね、それを逆さまにしたとき、うん、作家がね、うん、逆に言って、おっ、これもいいなと思ったもんね。
いや、
そう
ね。
ね、そうやって人から、うん、そんなことされて、うん、あ、これもいいなとかね。
ああ、なるほどね。
なんか、そういう意味で今言ったね、偶然、うんうん、っていうか、偶然性っていうのはね、やっぱもうかなり占めてますよ。僕の中ではね。
だから、子供。
ああ、
ただの偶然
でき
てるからね。
ああ、そうそうそう、そう、いいこと言うな。
計画通りに私生きてる。
そういうことよね。
なるほど。まあすごい本当なんかあっという間に時間が経ったんですけど、
まだまだいろいろと
聞きたいけど、何か逆に言い残したことってございますか？
別にないですよ。
なんかでもメモがなんかあるんですか？
あのね、ちょっと時々ポッと忘れちゃうときあるわけよ、はい、出てこないときあるもんだ。あ、うん、あの僕は学生時代にね、小倉由紀っていう、
小倉優さん、
優、優紀って書くんだけど、小倉遊ぶ亀由紀、小倉由紀っていう方がね、僕は学生の頃、美術の世界というか絵の世界は、うん、60代まではね、修行よって言われたの、うん、テレビで、
うん、この人は画家、
あ、日本画家、もう巨匠ね、もう103歳ぐらいで亡くなったんだけど、もう亡くなったよね、うん、その人が僕は学生時代だから、うん、であと40年もあるのかなと思って、その学生だから、うん、その40年が今なんですよ。
あ、そうか。じゃあ今卒業したぐらいでこれからって感じなんですね。
そういうところ60代は修行よっていうのは、なんとなく絵もね、なんとなくこう、あ、こんな、ここら辺なのかなみたいな、そういう、こういう、あちこち右翼曲折をしながらこう、さまよってきたんだけども、うん、それなりのこう、感触もこうあったけど、なんか最近、うん、こういうことかなみたいな感じでね、ちょっと、なんか、まあ、手応えって大げさだけど、うん、あ、大げさだけども、うん、まあ、今ふっとね、小倉由紀さん の, その学生時代の時のね、うん、そういう言葉がふっとこう蘇った理由はしてますよ。
は
うん、まあ、そういう意味でもこの、まあ、ブラジルというね、うん、場所がそうさせたのかもしれないしね。
へ、
うんうん、いろんなところでね、もうあれしてるんですよ。もうアンテナ始め巡らして、うん、なんか感じ、
うん、感じて
る、してますけどね。こう撮るっていうか、うんうんう
ん、楽しい修行ですね。
うん、楽しいです。ご
くどこ見るの、絵を描けばいいじゃない。
あの嫌気さすだけですよね。
はい、色すごい色が黒とか。
まあ、今ここ最近は黒が多いんだけど、ま
あ、あ、なるほどね。
大人がね、今絵を描かなくなったでしょ。
うんうん、
やっぱもっと大人が絵を描かないと。
あ、う
ん、ほら小さい時みんな描くじゃない、
はいはいはい、
でどっかでかね、やっぱり やめちゃったでしょ、
う
ん、絵を。
そうね、
あれはね、やっぱ僕は教育だと思うよ、
うん、
ほらちょっと上から言い過ぎ、こうしちゃダメだの、ああしちゃいかんだのとかさ、うん、もっと明るく色をしなさいとかさ、もうね、うるさいんだよね、うん、あれ教育じゃんでもなんでもないですよ、
うん、
絵の場合はね、ほったらかしてもいいの。
うん、
ただ受験の場合は違うけどね。
あ、
受験はほら
受験は自分でしたいんだから、
そうそうそうそう、うん、で目標があってそのためにはノウハウがあって、うん、入ったらあと忘れていいんですよ、うん、そのノウハウはね、うんうんうん、
はやっぱり入って芸大4年間というのはすごい勉強になりました。なんか違
います
、
ね、やっぱ友達とか、うん、そのいろんなやっぱ4年間の中で僕結局10年いたんだけど、
え10年大学にいたの、
だって、うん、ずっとほら最後までいたから、
ああそうか大学院までいたからね、
うん、そうそうそうそう、うん、でやっぱりその中でやっぱりね、もちろんほらアメリカに回ったりとかヨーロッパ回ったりとかするでしょ、
はいはい、
でそういう学生見て、うん、やっぱそこでいろんな、まあ、頭が柔らかいってこともあったでしょうし、うんうん、だからそういう意味ではいろんなね、影響というか、ありましたよね、うん、一番ピカソを見たかな、ピカソも今やってるでしょ、あのブランコ、バンコブラジル、
ね、
まだ見てないんだけど、
なんかすごいですみたいですね、
そうそうそう、
てましたね、
あれ見なきゃいかんと思うしね、
あ、はい、私箱根の森美術館のピカソ
があ、そうですか、
好きで、はいはい、公園がみんな
で、はいはい、
あの子供が遊べるような、
そうそうそうそう、
あの色使いとか、
そうそうそう、
本当流線形 の、ね、あの滑り台みたいなのから始まってとか、そういうのが
そうそうそう、
結構あそこ好きだし、ずっとあるとこだから、うん、あれは、うん、好きだなと。
ブラジルはね、結構ね、すごい作家やるんですよ、だってほら、サンパロビエンナーレがあるんだもん、ここは、ね、あれもう相当歴史あるでしょ、
はいはいはい、
ベネチア・ビエンナーレと同じぐらいじゃないですか、ベネチア・ビエンナーレとイタリアのね、
うんうん、
でそういう意味ではね、現代美術系に関しては僕はね、日本より上だと思う、こっちが、
うんうんうん、
全然もうね、こんな今あんのみたいな、下手だけど技術的には、日本にはね、あの工芸的に見るの、絵もね、まあ、手が器用でしょ、それなりにこう処理しちゃうわけ、そういう意味でこっちはね、ぶっちゃけ、なんかこう、っていうかまだ途中だろうみたいな、それがいいわけ、
なるほど、
絵はもともと未完だから、どの絵も未完の完成、未完の魅力、ピカソの絵ってみんな未完でしょ、まだどっかこう付けさせるそうな感じするじゃない、まあ、それはいいんだけど、あれあれで彼がもう置いたわけですよね、
なるほどね、
絵はね未完なんですよ、みんな、
みんなサグラダファミリアみたいなもんなのかな、
そうそうそうそうそうそうそう、
まだ終わんないみたいな、
うん、そうそうそ
う、
う
ん、いやいいな、
このザハハディと終わるんですか、
あザハハディド、これもね、いや実は言うとこのつい、これも4日、3日、4日前かな、あデイゴ、
はい、
あそこでジャイカの人が来たもんだから、
はい、
でそこで何から用事で、ね、流線形の話が出たの、
はいはい、
でたまたま僕はその流線形という話で、今度オリンピックあるから、
はい、
あそこの国会議事堂、はい、国会競技場、
はい、
が非常にこう流線形のほらヘルメットみたいな、
はいはい、作りますね、
ね、作るでしょ、
うん、
これがザハハジドというイラクの、ね、女性なんですよ、
はいはいはい、
で僕と同じ年で、
うん、
この人が女性がデザインした、
うん、
でこれがちょっと今問題になってるでしょ、
はい、なって
るね、関係問題やらね、
うん、
ちょっとこう縮小すると、うん、なんかねああいうスケール感がなくなっちゃうのね、
うん、
だからそのザハハジド、
うん、
他のあれロンドンオリンピックの、ね、競技場のデザインも、ね、やってるんですよ、有名ですよ、今言ったら流線形という意味でね、
うん、
そのザハハジドとかね、
うんうん、
それこそこの今 T シャツのニーマイヤー、オスカニーマイヤー
とか、
そう、
死んじゃいましたけどね、
ニーマイヤーの何だっけ、流線形ね、
はい、流線形、
ブラジルでないとできないね、
あ、
うん、日本にはちょっとスケールがはみ出ちゃって
場所が
ね、場所がないから、
場所がないから、
なるほどね、まあぜひ今後ともずっとライブに行ってまたお話ししてください、
はいはい、
よろし
くお願いします
、こんなんでいいの、いいです、もっとお話聞かせてください、
僕もっとねすごいスタジオかと思ってさ、
あ、そう、
期待してきたんだけど、それであの何カチンコがあるのかと思って、カチン
カチン、みんなでこんな緩くて食べ物前に
いやいやいや、はい、どうもどうも、いや、ありがとうございます、
ありがとうございました、
はい、どうも、はい、ありがとうございました、はい。